皆さんごきげんよう。ラフ・フォール・シンクスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラフ・フォール・シンクスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。2月に入りました。暦の上では春を迎えましたが、空気はまだ冷たく、心も体もゆっくりと整えていきたい時期ですね。ラブフォーシングス岡本美沙です。先月は映画命見つめてのプロデューサーさんで、写真家の北村義弘さんをお迎えして4回お届けしましたが、実はね、昨日収録明日するから北村さんもう一月来てってお願いしたんですよね。北村さん、
はい、ありがとうございます。光栄でございます。
なんかね、一人で作ろうと思って Q シートも作ってたんですけどね、
うん、
まあ、これちょっと一人で喋るよりも誰かおった方が楽やわと思って、
はい、北村さん来てって言って呼びつけました。ちょうど空いてたもんでスケジュールが、
そう、無理やり呼びつけました。今日もね、北村さんとあと2月ね、一緒にお伺いし、一緒に一緒にお話ししようかなと思っておりますけれどもね。はい、じゃあいつもの参りましょう。太陽を1年の動きに合わせて、24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間はまだ大寒です。1年で一番寒い時期ですね。もうすぐ立春ですけれども、春に向かって季節は移ろいでいってますので、もう少しこの寒さを楽しみましょう。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は鶏初めて戸屋に着くという時期です。鶏が卵を産み始める頃という意味なんですが、厳しい寒さの中で次の命の準備が静かに始まっていることを教えてくれています。少しずつね、日照時間が長くなっているとはいえ、厳しい 寒さはね、まだ固く結ばれて溶けず、沢の水もね、熱い氷となって張り詰めたままでありますけれども、しかし熱い氷の下では春のいびきを感じることかもしれません。春はもうそこまでですね。あと1週間ほどで立春ですのでね、もう少しの辛抱ですね。さあ北村さん、今日は、今日2月1日で、はい、来週2月8日に命見つめての続編のね、
はい、
はい、決起会、決起会って言うんですかね、これ
スタートアップ集会かなと私は思ってます。
はい、まあ、全国からそういう、高次脳機能障害に関することで活動されていらっしゃる方が全国から見えられるということでね、
はい、当事者の皆さんやご家族の皆さんに、はい、ご足労いただくことになっております。
そうですね、そして、高次脳機能障害といえばまだお医者さんも少ないということで、この間もねお話しいただきましたけれども、はいはい、全国にまだ10人を足らないと
一桁と聞いております、
ね、
はい、
でそのお医者さんの第一人者の、大阪高槻市で、その高次脳機能障害の診察をされている山口クリニックの山口先生、
はい
はい、そして、宮崎県の、はい、あかり
家族会、はい、宮崎、家族会のあかり会長の飛田さんに、はい、宮崎から飛行機でお越しいただく予定になっております、
ね、はい、皆さんいらっしゃることで、でいろんなお話もねお伺いできると。それとね、あと映画の上映もあるんですよね、はい、
そうです、
熊谷さん、
熊谷裕子監督の僕ど忘れしてる何やだっけ、
三池の
子守歌か、
子守歌、
はい、
なんかそうなんでしたね、
あかん忘れてる
の、上映会もあったりとかね、まあ、森田スクさんの内容になってて、はい、で、ね、この映画ではまた北村さんプロデューサーされるということで、
はい、でさせていただきます、
はい、 で私はの監督させていただくことになってますので、
よろしくお願いいたします。
楽しみですね
本当に。
まあ、ちょっといろいろとこう中身を組み立てたりとかもね、うん、考えていかないといけないし、
まあ、その辺はご苦労かけると思うんですが、
みんなでね、はい、考えていっていいものにできたらいいですね。いや
本当にしたいです ね,
ね。でやっぱりねまだ苦しんでらっしゃる方もたくさんいらっしゃるということで、その苦しんでらっしゃるというのはどういうことでやっぱり苦しんでらっしゃるんでしょうね。皆さんに分かるようにちょっとお話しいただけますか。
はい、やはりですね高次の機能障害は見えない障害と言われておりまして、
うん、あ、そうですね、
例えばあのお仕事続けられててもですね、うんうん、誤解を招くことが職場の方から誤解を招くことが多々ありまして、
う
ん、記憶障害の点もそうですし、遂行機能障害で、うんうん、あ、何するのか分からなくなっちゃったっていうような時にですね、うんうん、職場の方があの高次の機能障害のが原因ということが分からなければ、
なるほど、
こいつサボ使ってんちゃうかとかですね、あ、仕事サボりたいんちゃうかとかですね、うんうんうんうん、そういう誤解がですね多々生じるらしいんです、
うん、
ですからそういう点でもあのご苦労されておりますし、
うん、
もちろん、ね、あの脳卒中等で、うん、なられてあの後遺障害が残った方はですね、
はい、
やはりあの日々リハビリを重ねていって、
はい、
少しずつ良くなってる方が多いんですが、
うん、
にしても精神面も含めてですね、
そうですね、
リハビリに継続して取り組むっていうのはやっぱり大変な苦労があると私なども感じております、
うん、そうですね、
はい、
まあ、私も前回の作品で、うん、やっぱりそういう方とこう接することが多かったのでね、
ええ、
まあ、まあ、そういうことって本当にあるんだなっていうふうにびっくりしましたけれども、
はい、まだ、うん、私も身内におりましたのでね、
あ、なるほ
どね、少しね理解できるんです、
うんうんうん、まあね、皆さん、あ、他人事だなって思っちゃってるんですけど、うん、実はね、
うん、
とても身近なところでたくさんあることなのでね、
まずは交通事故です。
そうですよ ね、
ね、前回も話しましたけれども、
ね、まあ知っとかないといけないことやなっていうふうに思いました、
はいはい、
まあね、今日はそんなお話も含めてね、いろんなお話していきたいと思います、
うん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、ラップフォーシングス、この後は CM の後、今日北村さんのリクエスト楽曲かけますの で、 で番組後半ではね、北村さんとの話でラップフォーシングスをお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分を Love for All Things。
畑乳酸菌、畑乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれです。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
今日もソルフェジオ周波数の BGM での後半スタートです。芯を 528Hz に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音はもうおなじみ 396Hz のサイン音が入った音ですけれども、ソルフェジオ周波数 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、恐怖心、不安からの解放を促すとされています。 心に働きかけ、感情に安らぎを与え、自己解放をサポートすることで心身のバランスを取り戻し、生きる力を強化すると言われています。少しの時間、心をリラックスしてラジオに耳を傾けてください。さて今日は北村さんのリクエスト、はい、オネスティ、なんかちょっと実はさ、リクエスト何曲かしてきてって言ったら親父臭いやつばっかり言ってもうそれ親父臭いわって言ってんない
や昨日ね、ネット見ててね、あの親父臭い曲がね聴きたくなってね聴いてたんですよ家でね。
でなんかそんな親父臭いの他ないのって言ったら、じゃあオネスティって言われたそれまだマシやわとかってい
や20代の頃結構聴いてたのは聴いてたんですけど。
オネスティ、
はい、
親父臭い、
東京にいた頃ですけどね。
あ、なるほど、東京にいてた。
はい、私東京にいてたんですよ、35歳まで。大学出てから。
あ、そう、
はい、京都から東京行って。
で、なんかお仕事してたんですか。
いろいろしてたんですけど、一つはね、日本フィリピン学生交流センターっていうところのスタッフ事務局長をしておりまして、
はい、
当時はですね、学生対象なんですが、
はい、
フィリピンスタディツアーっていうのを組んでましてね、
はは、
一般公募して、
はい、
まあ、費用も出していただくんですが、
はい、
だいたい10日か2週間、
うん、
フィリピンの当時の実際を知ろうということで、
はい、
連れて行ってたんです、私が。
どこに連れて行くの。
フィリピンです。
あ、学生さんをフィリピンに連れて行く
の。はい、はい、そうです。
日本人の学生さん。
はい、そうです、そうです。
へえ。
もうみんなね、2週間行ったらね、
うん、
カルチャーショック受けて、
うん、
フィリピンってこんなんなんですかって言ってね。
あ、そう。
やっぱり格差が激しいですので、
あ、
それは今も変わらないんですけれども、うん、大金持ち、一部の大金持ち、
うん、
そして多数の、貧しい方々、
うん、
もうマニラに着くや否や、
うん、
目にするんです、
うん、
で私何度も連れて行ってたもんですから、うん、空港出たらですね、
うん、
子供たちが勝手に靴磨きに来るんです、
う
ん、それでお金ちょうだいとかですね。
はははは。どれぐらいあげるの、それっていくらぐらいあげたらいい。
あ、ちょっと額は覚えてないですけど。
高いの。
いや、そんな高くはない。いや、そんなしません。
500円
そんなしません。100円、200円だったと思いますけどね。
そんな、
はい。それとかバスに乗るとね、
うん、
花売りのこういう花は
あるね、
うん、売りに来たり、
うん、
タバコの一本売りですね。フィリピンの貧しい方はタバコは一本ずつ買うんです。
へ、
サリサリストアって言って、
うん、
家の近くにね、
うん、
ちっちゃな何でも屋さんみたいな、ショップが多々あるんですけど、はい
は
い
は
い、そういうところで空いた時に一本ずつ買うんです、うん、
へ、
やっぱりも残念ながら持ち金が少ないですので、
うんうん、
それから有名なスモーキーマウンテンってとこで、
うん、
ゴミ拾いをして生計を立ててる大人、うん、子供の方たちも多数いらっしゃって、
うん、
私どもスラムにも泊まらせていただいたことがあるんですが、うんうん、まあ、そういう経験をしてですね、
うん、
やっぱり日本の学生たちは、まあ、日本はね、どちらかといえばまだ格差が、
うん、ね、
当時は少なくて、うん、今はね、格差どんどん広がってきてますけど、日本国内においても、
うんうん、
当時はまあ、今ほどではなかったもんですから、
うんうん、
やはり大学まで進んでこられた学生の皆さんからすると、
う
ん、もう衝撃というか、
うん、
カルチャーショック受けて帰ってきてね、
うん、
ある女学生覚えてますが、帰国してですね、
うん、
お母さんにフィリピンこんなやった、もう大変や、大変だよって言ったらね、
うん、
お母さんがね、フィリピンなんてバナナになってるでしょ、それ取って食べてたらなんとかなるでしょとか言われてね、またショック受けてね、その女子学生がね、
うん、
お母さん何も分かってないって。
あ、そう。
ですからバナナにしてもね、あれは大規模農業プランテーションですので、うん、有名なデルモンテとか、
うん、
等々の、
うん、
大企業が、アメリカの大企業が所有してるんですね。
なるほど。
そこに働いているのが農園労働者っていう方々で、
うん、
自分の持ち物じゃないんですよ。
まあ、そうやば。
そうなんです、
うんうん、
ですから勝手にね、もじいて食べてたらそんなの犯罪で捕まってしまうんですよ、
うん、
ィリピンではね。
そらそうやわな、
はい、
うん、お米その辺のやつ取ってきたらええやんみたいなもんね。
あ、そうそうそう、いっぱいなってるやん日本で。
あ、そうなんだ、はい、それは勉強しにフィリピンにみんな行きはるわけ。
そうです、そうです、そうです。
あ、勉強、はい、じゃあ学校はあるわけね。
いえいえいえ、向こうのね、うん、あの受け入れ団体、まあ、学生団体が主に受け入れてくれてたんですが、はい、あのフィリピン学生連盟っていう全国団体で、うんうんうん、あの有名なフィリピンではもうそら名の通った有名な団体なんですけど、うん、そこの受け入れをしていただいて、もちろんオリエンテーションなどもしてですね、うん、あのフィリピンの経済とか政治はどうなってるのの基礎知識を学んだ上で、あの体験でだいたい1回に3箇所ぐらいでしょうか、離島も含めて、
は
い、あの有名な観光地のセブも行ったことありますし、うん、それから佐藤でね、困った佐藤の島ネグロスにも行ったことあるんですけど、うん、連れて行ったことあるんですが、うんうん、あのそういうところでもね、あの一般の農家にあのショートステイさせていただいたりしてですね、大変あの僕もそうでしたけれど、うん、学生たちにとっても非常に、経験体験していただいたとそこは自負してるんです。
あ、そうなんや、はい、そうか、
ですからね、うん、マニラのスラムにね、私たちのカンパ資金で、うん、移動ができたりね、したこともあるんです、ね、こういう手組こう押すやつあるじゃないですか、うんうん、あるあるある日本でもあれ次行ったらね、うん、あの作られていて、うん、わあ、た役に立ったなと思ってね、僕も嬉しかったんですけど、
へ、あの当時はもうフィリピンってもともとスペインが占領したでしょ、はい、で今その
スペインが植民地にまずし てし、うん、その後アメリカがして、
そ, うか、アメリカ、
その後、うん、戦時中日本が統治したんですね、うん、
あのフィリピンからね、うん、割と北新地に来てらっしゃる方もい た,、はいはい、いたりし、はい、当時はねちょっといたでしょ、
女性でしょ、
ところがね、うん、
男性も、
そう、私ところが、うん、私がちょっとピアノを弾き始めたのが2008年9年ぐらいなんですけど、
はい、
その時にね、うん、初めて行ったお店が、うん、まあ女の子ばっかりじゃないですか、ホステスさん、
うん、
まあちょっと大きい子やなと思ってたら、うん、男の子やって、
あ、
で女の子になって、
あ、なるほど、
来てるんやけど、
はい、
まあ、綺麗なんですよ、ところがねやっぱりもう人の痛みを分かってんねんね、うん、ものすごい優しくて、
へ
ー、で、うん、パッと隣に座った時にね、うん、どっちが系列店に行く時に案内してもらったのかな、
うん、
なんかね、こう骨が太いんですよね、骨が太いっていうのなんていうの、手とかも腕のとことかも、あ、
もちろん男性やしね、
うん、それでちょっと男かなと思い出したらやっぱり男の人やって、
うん、
もう綺麗にね、うん、して、
うん
うん、まあ、そんな子もいたりとかね、割と多いんですよね、
はいはいはい、
あのフィリピンから来てる、
はい、
で話をしてると、私スペイン語わかるのでね、
うん、
時々そのあのスペイン語が入ってるんですよ、
はいはい、
その例えば左っていうのはイスキエラって言うんですけど、
はい、
イスキエラっていう言葉もちゃんと生きてたりとかね、
はいはい、
だからスペインの言葉とか英語とかいろんなが混じってて、
うん、
ね、
はい、
もうそういうあの私たちの時代ってさ、そういう日本にいてたらいろんな言葉が混じることないでしょ、
はい、
まあ、
以前はね、
うん、
でも今はね違いますけどね、
今はまあそれあるけど、
うん、
そのまあ、そういうのがあるんやなっていうふうにすごくね感じたんですよね、その時にね、
うん、
うう
あのセブ島はねリゾートでも有名なんですけど、
うんうんですね、うん、
旧市街地はね、
うん、
あのスペインがあのあそこから、うん、あの侵略したんです、セブ島から、
そうなんや、
ですから当時のスペインが統治し始めた頃の古い町並みがね、
う
ん、そのまま残ってるんです、
は
い、セブ島っていうのは、
へ、
あそこは、ね、あの島も一見の価値ありです、
うん、
リゾートだけ行っちゃうとね、そこ見ない方いるかもしれない、
まあね、
あの隣のね、うん、マクタンアイランドっていう小島に空港があって、うんうん、そこがリゾートなんです、
あ、なるほど、
僕ら、まあ、そういう体験もした方がいいんで、
うん、
学生も連れて行って綺麗なプライベートビーチにも、うん、あの入りましたけど、
あ、そうですか、
はい、海にね、
うん、やっぱり私たちって、ね、まあ、でも私たち今日本に住んでて、
うん、
でもアメリカに統治されてるみたいなもんじゃないですか、
はいはい、
いろんな意味でね、
まあ、実質上はね、
ね、うん、だからそういうふうな意味であのあれですけれども、私たちもね最近例えば父によく怒られるのがね、
うん、
そのエビデンスがねとか言ってた、お前なんでそんなの英語使うやとかって日本語でとかって言うねんけどとか言いながらね、父がところで、まあ、あのメール見たかとか、あのなメールっていうのも英語やないのって、そこでもじゃあそれちゃんと日本語で言えばいいやんとかっ て, 言って父と喧嘩したりしたんですけど
なるほど、
知らない間に私たちもね、
まあ、もちろんね、うん、
外来語が入ってきてますよね、はいはいはい、そういえばあのポントチョウだってポルトガル語だすですね。
あ、そうなんや、うん、
ポントっていう名前っていうのは、
あ、そうそうそうそう
っていう、ポルトガル語なんですよ。
はいはい、私も長崎とご縁が深いですので、
あ、そうかそうか、そうね、
平戸とかね、うん、含めて、まあ、ポルトって聞くんですが、長崎ではよくです
よね、
はいはい、
なんかそういう風にしてやっぱりその知らないところで外来語が入ってきてることっては、うん、
はい、
もちろんね、はい、あるとは思うんですけれども、
はい、
そこまでやっぱりフィリピンとかあのそういう風に統治された国っていうのは、うん、まだまだね、そういうの残ってるんでしょうね。
まあ、今あのアジア各国のね若い方々が、うん、たくさん来られるようになりましたけど、
うん、
まずはやっぱりフィリピンから来られてた方が最初の頃だったんじゃないですか。最初の頃はフィリピンだったんじゃないですか。
そうかそうか、まあやっぱり私たちいろいろ歴史を踏んでいろんな経験をして、そうやって知らない間にね、
うん、
いろんな世界のものを取り入れてるんでしょうね、
はいはいはい、
それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想や、楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、番組ホームページ、Facebook の、番組ページからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。北村さん、今日もありがとうございました。
いや、こちらこそあの突然のフィリピン話でしたが面白かったですよ、はい、私も
寒さのそこにいるような感じがしますけれども、見えないところで何かが育っています。今日の時間があなたの安心につながっていたら嬉しいです。 Love for all things、 岡本美沙でした。